12、会社を災害リスクから守る事業継続計画 BCP 入門セミナー2月19日水曜。他社の事例を紹介し、わかりやすく説明。地震、水害等の自然災害時に発生する様々なリスクから自社を守るための事業継続計画 BCP の策定について学ぶセミナーです。災害や戦争を乗り越えた老舗企業の事例を踏まえながら、少額かつ短時間からでも対策ができるよう、身の丈に合った策定手順を説明します。日時、2月19日水曜午後2時から5時。場所、産業会館第一会議室、東洋 4-5-18。対象、定員。区内に主たる事業所を有する中小企業の経営者または従業員20人。申し込み順。費用無料。申し込み1月15日水曜から電話で経済課産業振興係。電話3647-2332。ファクス3647-8442。13。アスベスト濃度調査結果。区内の大気中濃度は健康に影響なし。区では昨年9月に3地点、豊洲4丁目、亀戸7丁目、東洋4丁目で一般大気中のアスベスト濃度を調査しました。結果は豊洲、亀戸、東洋でそれぞれ1リットルあたり 0.070 本、1リットルあたり 0.056 未満、1リットルあたり 0.056 本、平均値でした。大気環境中のアスベスト濃度には、環境基準は設定されていませんが、WHO、世界保健機関によると、世界の都市部の一般環境中のアスベスト濃度は、1リットルあたり1から10本程度で、この程度であれば、健康リスクは検出できないほど低いとされています。区の調査結果はこの数値を大きく下回っており、直ちに問題となる濃度ではないと考えられます。区では今後も推移を見るため、アスベスト濃度調査を継続していきます。問い合わせ先、環境保全課調査係、電話3647-6148。14. ベランダガーデニング講座、バラ編。江東区を緑でいっぱいにしよう。ベランダでのガーデニングを通したコミュニティ作りを進める講座です。今年度の第4回目は、ベランダでバラを楽しく育てる方法を学びながら、参加者同士の交流を深めます。日時、2月6日、20日、27日、午後2時から4時。木曜全3回。場所、森下文化センター。森下 3-12-17。対象、定員。区内在住で16歳以上の全会参加できる方25人、抽選。費用、3000円。材料費等。内容、バラの基礎知識と育て方、活用方法、ベランダ栽培のコツなど。なお、バラの苗やポット、土などをお持ち帰りいただきます。一時保育、1歳6ヶ月から就学前児童、無料、申し込み時要予約、締め切り日1月21日火曜、消印有効。申し込み、往復はがきに、1、氏名振り仮名、2、年齢、3、住所、4、電話番号、5、一時保育を希望する場合は、子供の氏名、振り仮名、性別、生年月日を記入し、郵便番号 135-8383、区役所管理課 CIG 推進係へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。ホームページからも申し込みできます。電話 3647-2079。 15. エコックル高等大人のための環境学習受講生募集エコロジーと暮らしのつながり再発見連続講座大人のための環境学習ではゴミ処理施設やリサイクル工場環境学習施設の見学区内のビオトープなど身近に広がる自然を訪ねます。様々な視点で環境や自分の暮らしを見つめ肌で感じて改めてエコロジーを学び直してみませんか。詳細はホームページをご覧ください。講座終了後は子どもたちの環境学習に携わるボランティア、エコサポーターに登録できます。関心がある方は、まず本講座にご参加ください。日時、2月15日土曜、午前9時から午後4時半。2月22日土曜、3月8日土曜、15日土曜、午後1時半から4時半。全4回。場所、エコックル高等。塩見 1-29-7 区内ビオトープほか対象定員18歳以上の方20人申し込み順費用1000円程度交通費等申し込み1月15日水曜から電話でエコックル高等区ホームページからも申し込みできます。電話3644-7130ホームページ http://www.ekokkuru-koto.jp/16 エコックル高等環境学習プログラム2月エコックルアニバーサリー月間エコックル高等は2月に開館7周年を迎えます。多くの方に来館いただいた感謝の気持ちを込めて、2月をアニバーサリー月間として、展示学習をした方にエコキッズポイントを1ポイント、学習プログラムに参加した方にはプラス1ポイントをプレゼントします。2月16日日曜には、7周年エコックル祭りを開催します。工作や体験など様々なブースをご用意しています。詳細は区報等でお知らせします。日時、内容、次の通り。事業名、日程、内容、費用、持ち物、対象の順に読みます。土の中の生き物を覗いてみよう。2月1日土曜、13時から16時30分。2月2日日曜、13時から15時30分。採集道具を作って、自宅近くの土の中にどんな生き物がいるかを顕微鏡等を使い観察します。大人一人での参加も可能です。500円、1回目に徴収。筆記用具、帽子、雨具、防虫、虫刺され薬など。小学3年生以上、10人、申し込み順。スゴロクでエコを学ぼう。2月22日土曜、13時30分から16時。部屋いっぱいに広げたスゴロクで、人がコマになって進むエコゲームです。高得点を目指してみんなでチャレンジしよう。無料、なし。どなたでも20人。先着順で自由参加。未就学児は保護者同伴、幼児同伴か。角丸茶室座布団作り。2月22日土曜、13時30分から16時。繰り返し使える綿で、角丸茶室座布団45センチ×45センチを作ります。綿が布団になる楽しい体験です。700円。小ハサミ、三角巾、作品の持ち帰り用袋。16歳以上15人申し込み順。望遠鏡工作と観望会。2月23日日曜15時30分から18時30分。ガリレオが宇宙を観察したものと同程度の望遠鏡を工作し、 星のお話を聞いた後にみんなで夜空を眺めます。1900円、筆記用具、雑巾等。どなたでも15人、申し込み順。小学生以下は保護者同伴。なお、特に記載のない事業は対象者以外の方、乳幼児等の入室、参加はできません。以上です。場所、エコックル高等、潮見 1-29-7。申し込み、スゴロクでエコを学ぼうは直接会場へ。その他は1月15日水曜9時から電話でエコックル高等。電話3644-7130。17、みんなでちょいエコ。5、お気軽エコライフのすすめ。集めた資源はどこに行くの？何になるの？ペットボトルを追跡調査。皆さんが普段分別して出されている資源がどこに行って何になっているかご存知ですか？今回はペットボトルの行方にスポットを当ててみていきたいと思います。ペットボトルの行方。1、集積所に出されたペットボトルを回収。2、江東区リサイクルパークで異物を取り除き、ペットボトルを圧縮、梱包して、塊、ベールにする。3、リサイクル事業者の工場で、選別、粉砕、洗浄、乾燥などの工程を経て、再生原料をフレークにする。4、メーカーに出荷され、衣類やプラスチック製品に生まれ変わる。ちょいエコ博士のワンポイント、1、日本初 B ボトル to B ボトルの技術。近年、国内で初めてペットボトルからペットボトルへと再生する技術、B2B と略す、が構築され、ペットボトル原料に使用する石油資源と CO2 排出量を大幅に削減することが可能になりました。ちょいエコ博士のワンポイント2。リサイクルは最初が肝心。質の高いリサイクルの実現には皆さんの分別が大事です。1、ペットボトルのキャップとラベルは材質が異なるため混ざるとリサイクル製品に影響が出ます。それぞれ外して容器包装プラスチックの火に出しましょう。2、本体は中をすすいで潰してから資源の火のペットボトル用のコンテナに出してくださいね。リサイクル製品は身近なところに。普段何気なく使用している製品もリサイクルで作られたものかもしれません。集まった資源は有効利用されることを思い出して、今後も分別排出にご協力をよろしくお願いします。次回はいよいよ最終回。ちょっと待って、一人一人ができることです。問い合わせ先、清掃リサイクル課、清掃リサイクル係。電話3647-9181。18、東京都知事選挙の投票日は2月9日日曜。投票時間。午前7時から午後8時。期日前投票。江東区役所。1月24日金曜から2月8日土曜。8時30分から20時。江東区役所以外。森下文化センター。富岡区民館。豊洲区民館。亀戸文化センター。総合区民センター。砂町区民館。いずれも2月2日日曜から2月8日土曜8時30分から20時。以上です。詳細は1月21日号に掲載予定です。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局。電話3647-9091。19、食育展。1月24日金曜から30日木曜。学校給食の歩み、給食風景、献立などを展示。1月24日から30日は、 全国学校給食週間です。この期間に合わせて第5回食育展を開催します。学校給食の歩みや給食風景、献立などを展示します。給食ができるまでの様子や区の給食のこだわりをご紹介するコーナーがあり、懐かしさと新発見あふれる展示会です。この機会に学校給食の長い歴史を振り返るとともに、現在の給食の安心安全を実感してみませんか。日時、1月24日金曜から30日木曜、午前8時半から午後5時15分、なお土曜日曜除く。一部の展示物は午後1時から展示。場所、区役所2階区民ホール。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、学務課給食保健係。電話、3647-9177。20、食と健康づくり講座。時間栄養学を活用する。1月31日金曜。代謝の仕組みを女子栄養大学教授がわかりやすく解説。朝食を食べると良い、夜食が太りやすい、夜更かしは体に悪い、などの科学的根拠が、時間栄養学により明らかになってきました。同じ食べ物でも食べ方で体に与える影響が違ってくるなど、代謝の仕組みを時間栄養学でわかりやすく解説します。何をどれだけ食べるかだけでなく、いつどのように食べるかに注目した最新栄養学を学んで活用しましょう。また、先着40人に管理栄養士による5分間栄養相談を実施します。当日会場入り口で整理券配布。お気軽にご相談お申し込みください。日時、1月31日金曜。午後1時半受付開始。講演午後2時から3時半。栄養相談午後3時半から4時半。場所教育センター大研修室。東洋 2-3-6。定員100人申し込み順。費用無料。締め切り日1月28日火曜。申し込み1月15日水曜から電話。窓口またはファクスに、1、氏名、2、電話番号を記入し、保健所健康推進課栄養指導担当へ、電話3647-6713、ファクス3615-7171。21、男女共同参画推進センター、気づく、見つける、私だけのリーダーシップセミナー。メンバーをまとめる引っ張るだけがリーダーシップではありません。自分自身の考え方のタイプを知り、ワークやディスカッションを通して、あなたならではのリーダーシップとは何かを学びます。誰かと比較することなく、自分らしいリーダーシップを見つけませんか。家庭や職場、PTA、サークル活動などで、人をまとめている、リーダーを務めている、これからリーダーシップを求められている方に向けたセミナーです。日時、2月9日16日日曜、午前10時から正午。場所、男女共同参画推進センター。対象、定員、女性30人、抽選。費用、無料。一時保育。1歳6ヶ月から就学前幼児10人程度、無料、申し込み時要予約。締め切り日、1月29日水曜必着。申し込み、1月15日水曜から、電話、窓口、またはホームページ、ファクス、はがきに。1、講座名。2、氏名、振り仮名。3、生まれ年。4、性別。5、郵便番号、住所。6、電話番号。7、ファクス番号。8、保育希望の有無。希望の場合は、1、お子さんの氏名、振り仮名。2、生年月日。3、性別。4、さくらんぼ保育室利用経験の有無を記入し。 郵便番号 135-0011、扇橋 3-22-2、パルシティ江東内、男女共同参画推進センターへ。電話 5683-0341、ファクス 5683-0340。22、深川江戸資料館、伝統芸能公開、相撲甚句、1月18日土曜。様々な力士や巡業地を歌った林歌を紹介。江戸時代から相撲に縁深い深川。独特の節回しで歌う相撲甚句は、相撲を彩る林歌として現代まで歌い継がれてきました。また、横綱や大関などの力士や地方巡業の地の名所などを歌ったものなど、様々な種類があります。今回は伝統的な相撲甚句から現代の新しい甚句までご紹介します。日時、1月18日土曜、1、午後1時半から2時、2、午後2時半から3時。場所、深川江戸資料館常設展示室日の宮蔵下。費用、大人400円、小中学生50円、観覧料。小中学生は保護者同伴。同伴できない場合はお電話ください。出演、江東相撲甚句会。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、深川江戸資料館。電話、3630-8625。23、ティアラ江東ジュニアオーケストラ団員募集。入団説明会開催。プロの指導で合奏アンサンブルを楽しもう。新規団員のため入団説明会オーディションを開催します。レッスンは江東区芸術提携団体の東京シティフィルハーモニック管弦楽団楽団員が指導し、指揮音楽監督に海老原光さん、スーパーバイザーに飯森泰次郎さんを迎えます。入団説明会1月25日土曜午後6時から8時半。オーディション2月1日土曜午後5時から6時。場所ティアラ江東。対象小学4年生から高校2年生で原則参加希望楽器の演奏経験があり楽器を持参できる方。なお江東区外からの参加も可能。費用説明会オーディション無料。オーケストラ受講料は半期5月から9月2万7000円。教材費別途。募集楽器、バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、トランペット、トロンボーン。詳細はお問い合わせください。オーディション後の練習。初回は5月10日土曜。以降、月3回程度、土曜午後6時から8時半。申し込み。説明会はティアラ江東に電話または窓口で。オーディションのみの場合は専用の申し込み用紙に記入し、1月25日土曜筆着までに、郵便番号 135-0002、住吉 2-28-36、ティアラ江東、ティアラ JO オーディション係に、郵送、ファクス、または窓口で。なお、申し込み用紙はホームページ、または電話でご請求ください。電話、3635-5500、ファクス、3635-5547。24、微妙な年頃、思春期の子供と暮らす。18、もしかしたら無視されてる？うちの子は小学校の時から A ちゃんたちと姉妹のように付き合ってきた。それなのに夏休み以来話をしていないようだ。グループからも離れたらしい。夫はいろんな子と付き合った方がいいぞと軽く言うが、無視の文字が頭をかすめる。中学校時代の交友関係。小学校時代の交友関係は、同級生を中心とした狭い世界で培われることが多く、親も理解しやすいものです。これが中学校になると変化します。 趣味や興味が同じ者たちだけで特別に親しくなる傾向があります。関係が安定している場合はいいのですが、それまで親しくしていた者同士でも、何気ない一言や態度をきっかけに、自分たちの価値と異なると、無視や仲間外れの対象となり、関係が壊れることがあります。無視はいじめ。気に入らない相手に対して、グループで意図的に無視し、仲間外れにするような場合、それはいじめです。無視している側の子供たちは、いじめているという意識は低く、違いに敏感なことで、自分たちの価値を確認し合っているようなところがあります。しかし、無視された本人にとっては深刻な問題で、こんなに辛いことはありません。子供の世界をつかむ。そんな時はこんなことに気をつけましょう。子供の行動の変化に気を配り、自分の趣味や思考と異なる友達に合わせようと無理をしていないか。携帯やスマホなどの友達からの連絡に神経を尖らせていないか。日頃から担任の先生や部活顧問の先生と情報を交換。一緒にいることが辛い集団でも、本人が離れることができない場合は、その気持ちを分かってあげておく。中学生になると、子供は学校でのことをあまり話さなくなります。親にとって、子供同士の世界を理解することは容易ではありませんが、我が子が強いストレスに耐えているということもあり得ます。痛みを伴う成長期にあることを忘れず、子供の発する SOS に敏感でいたいものです。問い合わせ先、庶務課社会教育担当、電話 3647-9676。